地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは北海道新聞7月8日付、異文風文北海道が日本になった日、特別編集委員村山武記者の記事です。先日思い切って内閣官房と外務省に問い合わせてみた。北海道が正式に日本国になったのはいつなんでしょう。今年は北海道と命名されて150年目なんです。道民の足場になる歴史を知りたいのです。そう話を向けたのだが、わからないという、どこでわかりますかと尋ねても、誰も答えられないでしょう。外務省国際法課と妙に冷たい。どうしたわけだろう。調べてみると、20年以上前に国会議員が質問していた。最初は参議院議員だった竹村康子さん、社会党、1991年12月の質問主意書があった。政府の答弁書はこうだ。いわゆる北海道本島は我が国の固有の領土であって、これが具体的にいつ我が国の領土となったかは明らかではないが、江戸時代末から明治時代初めにかけて我が国とロシアとの間で国境の画定が行われた際、いわゆる北海道本島については全く問題とならず、それが我が国の領土であることは当然の前提であった。原文のまま。アイヌ民族初の国会議員、茅野茂さん、同2006年死去も、3年後に参議院内閣委員会で同様の質問をしたが、同じ答弁だった。要するに、固有の領土だが、いつ日本領土になったかは不明というのが公式見解らしい。しかし、元から日本領なら編入されるはずはない、わざわざ明らかではない、と断っているところが怪しい。歴史家たちに聞いて回った、国際法で日本領とみなされるのは日露、通行条約で示された国境条項からだと考えられます。というのは、北大大学院教授の谷本さん48、日本近世史、北海道地域史。条約の調印は幕末期の1855年、安政2年、ロシアとの国境を決めた。北海道本島と択捉島以南の南千島、それに国境無画定の樺太が日本領とされた。これより14年後の1869年、明治2年と見る研究者もいる。この年、江戸地から北海道に改称され、道内に11国86郡が置かれた。これによって北海道が明治政府の支配領域に編入されたと考えていいと思います。そう語るのは、札幌大学前学長の桑原正人さん75、北海道近代史。国家の行政区画の導入が日本領土になったことを意味するとの見方だ。では、その前はどうだったのか、北海道教育大名誉教授の田畑博さん84、北海道史によれば、先住のアイヌの人々は異民族とみなされており、渡島、檜山地方に限られていた和人地以外の蝦夷地に住んでいた。その蝦夷地を日本統一を果たした豊臣秀吉も、徳川家康も領土化しようとしなかった。つまり北海道は固有の領土という状態ではなかったようなのだ。領土といえば1869年に、渡島管内七重町の土地約1000ヘクタールを99年間貸与するという条約が結ばれた。英国の植民地だった香港が思い浮かぶ。旧幕府軍を率いた榎本武明の蝦夷政府と、プロシア商人リハルト・ゲルトナー、日本読みガルトネルが交わした蝦夷地七重村開墾条約書だ。一年後、明治政府が現在の金額にして約12億円の賠償金を払って破棄したのだが、条約が続いていれば、1968年までドイツ領でした。もしかしたら、領地は北海道全域に広がっていたかもしれません。と、七重町歴史館の学芸員山田久志さん43は話す。幕末、維新期、北海道はこうした外国の視線にもさらされていた。一つではない歴史から北海道の本当の成り立ちを知りたい。はい、二つ目のニュースです。北海道新聞7月18日付、人2018より、アイヌ民族の頃を4人の記録映画を作った溝口直美さん。日高管内ビラトリ町に通い詰め、アイヌ民族の頃を4人のドキュメンタリー映画、アイヌ人を制作した。ウエペケで民話を語り、樹皮の反物を織るなど民族の文化を色濃く引き継ぐ彼らの日々の暮らしや思いなどを1時間21分の映像にまとめ、むっくり、黄金の美しい音色に乗せた。6月に町内で開かれた上映会には、町内外から約100人が訪れ、知った顔が登場するたび沸き、上映が終わると会場は拍手に包まれた。 今後道内外で公開する予定。一人でも多くの人がアイヌ民族に興味を持つきっかけになれば嬉しいと笑顔を見せる。兵庫県加東市出身で音響関係の専門学校を卒業後、映像プロダクションを得て独立。米、ニューヨークを拠点に南米などの先住民族を追うドキュメンタリーを多く手掛けた。仕事仲間から母国の先住民族を問われ、何も答えられず恥ずかしかった。これがアイヌ民族に関心を寄せるきっかけとなった。2008年冬、ビラトリを初めて訪ね、アイヌ民族の信仰などに触れ、映像で残す価値があると確信。以来、本業の合間にビラトリを訪れ、16年に本格的に撮影を始めた。滞在中は古老の自宅に寝泊まりさせてもらった。映像には樹皮を採取する際に祈りを捧げる彼らの姿をあえて記録した。自然への感謝を忘れない彼らの姿に何かを感じてもらえれば、ニューヨークに住む49歳。三つ目のニュースは北海道新聞7月20日付、日高版より義経公の心臓142年ぶりに公開。ビラトリ、源義経の渡来伝説に由来し、江戸時代からの歴史を誇る義経神社、超本庁は、21日、義経公の御心臓を142年ぶりに一般公開する。現存の姿を拝観できる貴重な機会で、公開後は痛みを修復する。御心臓は木造で義経が甲冑姿で台座に腰掛けた姿。高さは約40センチ。兜の一部が欠落し、色が褪せるなど痛みはある。1799年、寛政11年、江戸幕府の調査隊として択捉島に渡った探検家近藤十三が、この地に住む人のためにと町内の猿川近くに安置。屋外に置かれていたが1876年、明治9年に社に祀られ、以降は人目に触れる機会はなかった。来年が寄進から220年にあたるため、昨年12月に宮司に就いた二列田義弘さん41が一般公開と修復を提案した。公開後は京都の専門業者に修理を依頼し復元する。来年の夏にも一般公開し、その後は5年に一度公開する予定という。義経が蝦夷地、北海道に渡った北港伝説を研究する市民団体、義経嫁の会岩手県の山崎純正会長は、義経の木像では最古ではないか、北港伝説を信じるファンには大きな意義があると強調。二列田さんは、義経やアイヌ民族が幾多の困難を克服した歴史を伝える重要なものと話す。一般公開は9月2日までの午前10時から午後4時。拝観には終罰料1000円が必要。町民は無料。問い合わせは同神社。01457-2-2432、01457-2-2432へ。はい、四つ目のニュースは、北海道新聞7月24日付、カラフトのバフン家、アイヌ民族首長、遺骨返還へ、北海道大学方針、有力者では初。昭和初期にカラフト、サハリンから研究者が持ち出したアイヌ民族の首長、バフン家、1856年から1920年頃、日本名木村愛吉の遺骨が北大から遺族に返還される見通しとなった。北大はこれまで身元が特定できた34体の遺骨のうち4体を地元のアイヌ民族関係団体に引き渡した。バフン家の遺骨は34体のうちの1体で、写真や逸話が残る有力者の遺骨返還は初めて。バフン家は明治時代、漁業などで財を成し、カラフトの東海岸の愛と呼ばれた古丹、集落の首長を務めた。言語学者の金田一京介やアイヌ民族の先駆的研究で知られるポーランド人学者、ブロニスワフ・ピウスキーの書籍などに記録がある。ピウスキーは、バフン家の姪のチュフ様と結婚した。北大が2013年に公表した遺骨収集の調査報告書によると、バフン家の遺骨は1936年、昭和11年8月、当時の北海道帝国大、現北大の医学部が、カラフト南部の境浜村、愛浜のアイヌ民族の墓地から解剖学の研究資料として収集したとされる。遺骨の受け取り人はピウスキーとチュフサンマの孫で、 横浜市の会社経営、木村和康さん63。知人の研究者から北大に祖先の遺骨が保管されていると聞き、返還を申し入れた。返還の具体的な日程は今後大学側と協議する。木村さんは遺骨は戻ってきても収集の詳しい経緯はわからないまま、北大には謝罪と誠実な説明を求めたいと話す。アイヌ民族の遺骨は国内12大学や博物館などに1600体以上あるとされ、国外の博物館などにも保管されている。北大が身元を特定した34体のうち、日高管内浦河町の4体は昨年10月、アイヌ民族有志の団体、コタンの会に返還された。8月には、十勝管内浦幌町の13体が浦幌アイヌ協会に引き渡される予定だ。最後のニュースは、北海道新聞8月2日付、日高版より人、アイヌ民族の力に、安倍琴恵さん37、苫小牧市。アイヌ民族の人々の就職や就学、生活などについての相談に応じる苫小牧市の相談員に4月に就任した。相談員としてだけでなく、アイヌ民族当事者として困難な状況にいる人の力になりたいと意気込む。4人兄弟の長女で経済的に厳しかったため、高校進学時にアイヌ民族向けの就学支援制度を利用した。制度を知らずに進学を諦めることがないように恩返しのつもりで支援したいと話す。苫小牧アイヌ協会にも入り、アイヌ民族の遺骨供養や儀式にも積極的に参加する。協会の会員は高齢化が進んでいるといい、お年寄りに行事や儀式に参加してもらって孤立化を防ぎ、アイヌ民族同士のつながりも深めたいと気を配る。四郎さん、今日のニュースは、で何かございますか？
はい、先ほど樺太のですね、市長の遺骨が返還されるという記事ありましたけども、やっぱり北海道大学もきちんと考えてほしいなというふうに思いました。
担当は関根健二でした。